式防災館で消火器体験をしました。
デルラジ。
あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは前回のおさらいといいますか、前回確定申告の医療費控除のお話で、ドリンクのお話があったんですけれども、それは医療費控除になるのかならないのかっていうお話させていただきましたが、正しくはどうなるんですかね。
はい、正しくはですね、はい、医薬品と書いてあったとしても、うん、健康増進あるいはですね、疲労回復を目的としたものについてはですね、はい、医療費控除の対象にならない。
あ、そうなんですね、は
い、前回医薬品と書いてあればと申したんですけど、大変失礼いたしました、訂正させていただきます。
医薬品と書いていても、疲労回復などのドリンクは医療費控除には当たらないということで、はい、訂正して、はいはい、皆さんもお気をつけいただければと思います、申請の際。さて今日はですね、自動車保険のお話なんですが、まあ、新年度に向けまして、お子さんが車の免許を取って、まあ、今取りに行ってるとかね、車に乗ることになって、じゃあ自動車保険どうするというケースは今の時期一番多いんですよね。
はい、一番多い時期です。
はい、はい、では具体的にいろいろ聞いていきたいと思います。まず川尻さん、はい、お子さんの車を新規取得する場合の自動車保険。
はい、この10例えば18歳のお子さんが免許を取って、はい、それで今高校卒業し、うん、同時にまあ車を買われるケースが多いんです。
はい、
はい、そうしますと、年齢条件から言うと、うん、一番若い方から誰でも乗れますという全年齢条件というのがあるんです。すべての年齢の方がいいですよっていうことなんですけれども、うん、これが、新規で入られると非常に高くつきます。はい、一般的な、まあ、例えば車両保険もつけた場合にですね、はい、車種によってまちまちですけれども、もう本当に新規で入ると 4,50 万が当たり前の世界で、
はい、
保険料、任意保険の保険料だけでかかってしまうので、そこで一番多く使われる利用されるケースなんですけれども、はい、同居の親御さん、うん、親族の方の結局、まあ、我々のような年齢の方は結構割引が進んでます。
うん、
まあ、我々の業界でいうと20等級で6割以上の割引が効いた状態になっているんですけれども、これを継承する、はい、そのお子さんに差し上げるというようなやり方をすると非常に安く入れると、
うん、へ、はい、譲ることができるんですね。
同居の親族間では譲ることが可能です。う
ん、はい
はい、そうすることで、まあ、家族全員の保険料を安くするということに貢献できると思います。
うんうん、こういうのって皆さんご存知なんですかね。
はい、大体皆さんもう行き届いてますね。はい、
いや、知らないと大損してしまいます。大損というか、うまくね利用したいものですよ ね、
す
ね、
はい、
これ
をまあ我々が指導するというか、
はい
はい、こういうやり方がありますよということで、うん、でそうなると今度親御さんの保険が切れてしまうことになりますので、うん、そこは今度大きな割引制度があるんです。
はい、
セカンドカー割引とか、うん、複数所有割引とかっていうのがあるんですけれども、うん、もう最初から3割引とかですね、そういうことも利用できますので、はい、で親御さんに関しては、まあ、35歳以上の年齢条件にするということで、うん、まあ、最初から安く入れるという制度がありますので、はい、うん、そこをうまく利用されるということが、はい、
おすすめですね。
そうです。
じゃあ続いて親と車を共用する場合、
はい、
保険どうしましょう。
はい、まず家族構成いろいろあると思うんですけれども、うん、まず同居の親族の方の中で一番年齢の若い方に合わせることが一番必要になります。
そうですよね、
はい、
う
ん、まあ、ただし、うん、さもあれ保険料の、まあ、大きな 差が出たりしました場合に、はい、この車は若い子には乗せない、運転させないということをもう徹底していただいて、うん、年齢条件を設定するという方法もありますので、うん、もう皆さん揃ってですね、うん、この車は誰が運転する というようなことをちゃんと決めた上で、はい、値段設定された方がいいと思います、
うんうんうん、はい、無駄に年齢を下げる必要はないということですもんね。
それもあると思います、
はい、で、他に気をつけることありますか。
あとですね、この時期に、うん、例えば県外に、大学生で行ってらっしゃって、
はい、
それで、その時には同居されていませんので、うん、あまり年齢条件のあれはないんですけれども、うん、もう富山に帰ってきました、
はい、
で親御さんと同居して働くことになりました、うん、という場合に気をつけないといけないのが、親御さん の自動車保険の中で、うん、年齢条件を例えば、お父さんお母さんの年齢に合わせて35歳以上にしてました、
はい、
でたまたまその県外に出ている大学生が、はい、富山へ帰ってきて親御さんの車を乗るというケースの場合に、うん、年齢条件を下げなくてもいいという特約があるんです、
うんうんうん、
で家族限定にしておかれるとたまたま帰ってきた未婚のお子さんは運転してもいいですよっていうのがあるんですけれども、うん、それがもう富山に帰ってきた、
はい、
ということになるとそれはもう条件から違うことになりますので、はい、そこはもうちゃんと先ほどと同じような話なんですけれども、うん、同居のされる一番若い方の年齢に合わせた自動車保険にしないといけないと、うんうんいうことになります。
県外に進学した子どもが帰省した時だけに乗る程度なのか、
はい、
もう帰ってきて、はい、親と共用する場合では、
はい、
保険は違ってくるってことですね。
そうです、はい、その通りです。
じゃあ代わって井上さん、
はい、
どういったことに気をつけていったらいいんでしょうか。
はい、まずですね、うん、免許を取り立ての頃、その時はですね、うん、せめて、運転する人の絞り込みをですね、はい、家族限定っていうのにとどめておいてもらいたいんですね、
うん、
保険料をこうやっぱり少なくするときにはですね、本人夫婦限定っていうのもあるんですけども、うん、やはりこう免許の取り立ての子がですね、うん、もし万が一事故を起こしました、現場で気が動転している、
うん、
でその車の損傷もそんな大きくない場合に、じゃあその車をですね、レッカー搬送するまでもないと、
うん、
じゃあ誰が乗って帰ってくるんだって言ったときに、気が動転してましたよって言ったときに、親御さんがご両親一緒に現場に行って、じゃあ、ね、片方はその乗っていった車を運転して帰る、うん、じゃあお父さんがそのお子さんの車を乗って帰るって言ったときに、うん、もし本人夫婦限定になっていると、はい、親御さんの運転で万が一事故が起こった場合に保証されないので、
はい、
そこ怖いですよね、
うんうん、
なのでそこについては家族限定にはせめてしといていただきたい。
免許取り立ての頃はお子さんの保険は、はい、せめて家族限定にという、
はい、
ポイントですね、はい、じゃあ友達に運転させる可能性があるというような場合は、
はい、この場合はですね、はい、もう家族限定も外してほしいですね。結局友達にどっか遊びに行って代わってもらいました、うん、でその子友達がたまたま事故を起こして、
うん、
相手の人が不幸な状態になってしまったとしましょう、はい、でそういった時にですね、相手の友達のご家族に車のですね、保険入っておられるケースであれば、うん、救う方法もあるんですけど、全くそういう自動車保険入ってないなんてケースになると、うん、
はい、
こう相手の人にとっても保証されない状態になって、うん、さらにじゃあその車の所有は誰なんですか、うん、という話になってですね、そういった時にはその車の所有者に対して向こうが、損害賠償を請求してくる可能性があるので、うん、そうなってしまうとこう運転する人の絞り込みをしていたんでは、うん、その子がいくら保険に入っていてもその保険が効かないですから、うん、大変なことになるので、
はい、
そういった時にはですね、もう家族限定、そういったのも外して、誰でも運転できると、うん、そういうふうな形で備えてもらいたいですね。
保険を契約するときはどういうような状況が考えられますかっていろいろ質問をしていただけるんですよね、うん、
はい、
その中で相談を、はい、細かくされた方がいいですよね、
はいはい、
であとちょっと話はそれるんですけれども、自動車保険ということで代行運転で、家に帰られる方とかありますよね、
はい、
で代行運転中に、何か事故があったりすると、はい、保険というのはどうなるんですか。
はい、そもそもですね、そういう車をですね、運んだりして、 あるいは車の修理業者の人、そういう車に関するですね、なりわいの人に自分の車を預けているときはですね、うん、そもそもその車にですね、保険がついていて、うん、さらに運転する人の絞り込みをしていなかったとしても、はい、そもそもですね、保険は効かないんです、
うんうんうん、
そういう取り決めになってるんです。運転業者、そういう業者さんに預けてる間は保険適用なりませんよと、保証されませんよと、
そうなんだ、
なのでそこは、気をつけとかないといけなくて、はい、なおかつ結構おられるのが、運転する人どうされますか言ったら、うん、いや俺よう飲みに行くから、うん、業者さんに行こう、代行の人に運転してもらうから、それ絞り込みせんといて言って言われるんですけど、それ全く意味がないんです、
は
い、そこは気をつけて、
そうなんですね、まあ、でも代行運転、まあ業者の方がちゃんと保険に入ってくれているわけですよね、うん、
代行業者、
代行業者、
ね、代行業者、ただそのもし万が一、うん、代行業者、今、はい、その取り決めでは代行業者さんは入っているっていうことになってるんですけど、
はい、そういうちゃんと入っているところを選んでということですよね。じゃあ、新年度ということで、これから原付バイクにね乗ろうかなっていう人もいるんじゃないかと思いますが、そういう時におすすめの保険などはあるんですか？
はい、原付バイクそのものにですね、うん、自動車保険をかけることも大いに可能なんですけれども、うんうん、自動車保険があった場合にはですね、125cc までの以下のものであればですね、うん、ファミリーバイク特約というのをつけるとですね、
はい、
非常にリーズナブルな保険料で、その自動車保険と同じ保証で、うん、対人対物を、見てやることができますので、はい、
原付バイクに、まあ、4月から乗られるという方は、はい、ファミリーバイク特約がおすすめということで、はい、あと自転車にね、まあ、中学生になって高校生になって、自転車に乗る機会が増えるというお子さんをお持ちの方は、これ個人賠償保険おすすめですよね、
はいはい、
何度もこのコーナーでお伝えしているんですが、はい、今自転車の事故多いですもんね。
多いです、
うん、この個人賠償保険に入っていると、自転車で事故を起こした時に、まあ、ある程度は保証される、
はい、個人賠償保険なんですが、うん、まあ、1億円とか無制限、あるんですが、まあ、ほとんどの方はこう無制限で入られるんじゃないかと思いますので、うん、まあ、大きなですね、こう損害賠償請求が来た場合にも、うん、対象が可能です、
はい、
でさらに、別居の未婚の子まで保証できますので、うん、それ入っておられればですね、例えば県外にこれから大学なんか進学された時にですね、うん、向こうで自転車乗るよって言った時も安心です、
うん、保険料どれぐらいになるんでしたっけ？
2000いくかいかないか、
それは
年間で
年間2000ぐらいですので、はいはい、皆さんぜひ自分がどういった、まあ、保証内容にするかっていうのもね、改めて具体的にぜひ相談なさってみてください。詳しいお問い合わせ、川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町です。電話番号 076-407-1350 076-407-1350。 飯木さんの安心グループは富山市赤田です。電話 076-495-1905 076-495-1905 番までお問い合わせください。その他疑問質問もお待ちしておりますので、どうぞ気軽に番組までお寄せください。アルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。